さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
ユリンこそ、柴田ゆりかです。
はい、どうもこんばんは。あなたちょっとね、肩肘ついて喋ってんじゃないんですよ、いくらラジオだからってね。なんかちょっと、だらけ切ったブラバンみたいなんでやめてほしいんですけど。
だっていつもダラダラでしょ？
いやいや、何ですか、この人は。まあ、岩手県に一体何人いるのか分かりませんが、細腰入江ファンの皆さんごめんなさいとね。まあ、いませんけどね、どうせね。今日ね、リエチンはトンズラということでね、おりませんので、危うくみょんちゃん一人になるんでちょっと困るということで、緊急でね、はい、ブラバンファミリーの中からえりすぐって呼んだと思ったら、実は番組に出たのは1回だったっていう ね、
本当ですよね。
ブラバンファミリーじゃなかったっていうね。柴田よりかさん、
はい、
はい、あだ名はヨリーンということでね、つい数分前に決めたわけですけどもね、はいはい、
初めて呼ばれました。
でしょうね、はい。あなたどちらのバンドでやってらっしゃるんでしたっけ？はい、
パシフィックブラスオルケスタです。
というところでね、はい、やっておるよということでね、はい、楽器何でしたっけ？
ホルンです。
ホルンね、はい。前出たのいつですか？
2年前。
あ、そうですか。そこそこ前ですね。
そこそこ前です。
すみませんね、なんかねファミリーじゃないのにね、私の飛んだ勘違いでね。
本当ですね。
まあまあよろしくお願いしますね。
お願いします、はい、
ということでこういうね、変わった布陣でお送りしますけども、今週のゲストは、
今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さんにお越しいただきました。
はい、どうもこんばんは。
久しぶりの登場で、ね、
ご無沙汰しておりました。
もうね、もう二度と会えないのかと思ってましたけどもお会いできて嬉しいです。
あ、こちらこそありがとうございます。
さあ、ということで今週のブラバン、こういうメンバーです。ブラバーン。ということで、私の手元の資料によりますと、まあないんですけど、そのりてさんは1年ぶりの登場ということでね。
はい、ご無沙汰しておりました。
そうでしたね、
はい。
渡辺さん1年前はいらっしゃってますよね。
来てます、来てます。
ですよね、はい、はい。ということで、すっかり1年ぶり。
はい。
ね、雪が降るとやってくる渡辺さん
と。はい。ひょっとして放送禁止になったんじゃないかと思ってドキドキしながらようやく出してもらいました。
あ、いやいや、なってないですからね。そうですか、私も待ってましたからね。
あ、よかったよかった。
はい、北上吹奏楽団のね、高橋水江なんかもうどうでもいいわけでありましてね。
あ、なるほど。
いいの。
いやいや、意外と名前がね、出してもらってね、彼女今ね、北総演でるわけですよ。
嬉しいです
ね。私ももうすっかり有名人なのね、みたいなね。
はいはいはいはい、
違いますから、ね。で、まあ、今1年空いてますから、
はい、
ちょっとこの1年をね振り返っていただきまして、
はい、
そのりてさんは一体2013年何をして過ごしておられたのかと。
はい、まずはですね、いつも毎年5月の末にやる演奏会があるんですけども、
はい
は
い、
今年はサマーコンサート2013と題してですね、
はい、
花巻市立矢沢中学校さん、
はい、
あと花巻市立宮の目中学校さん、
はい、
あとは花北星雲高等学校さんの吹奏楽部と一緒にですね、
はい、
桜ホールの中ホールで演奏会をしました。
それはどういう経緯でその皆さんと一緒にやってらっしゃるんですか？
最初はですね、花北星雲高校というところに私、どういうわけかコーチということでお呼ばれして、はい、もう今年で8年ぐらいになるのかな、なんですが、その縁でですね、最初の頃は演奏会もしてないようなちっちゃいバンドだったんで、
ね、
なんかそういう経験をさせてあげたいなということで、うちの演奏会に一緒にやってみないかっていうのが始まりで出るようになりました。で、その次に矢沢中学校さんはですね、
はい、
たまたまそこの顧問の先生と、
はい、
仲良しになりまして、
はい、たまたま仲良しになりまして
、はい、で、まあ、私自身も矢沢中学校の OB だったので、はい、じゃあどうですか、一緒に出てみませんかということで、一個増えまして、
ね、
で、その次にですね、宮の目中学校さんは、うちの、ホルンのお姉様、
はい、
おば様、いや、お姉様がいるんですが、その人の、息子さんがやっぱり中学校で、吹奏楽部に入ったっていうんで、
はい、
そういうご縁で、どうせなら、やっぱり小編成で活動の場の少ない中学校だっていうことだったので、
うん、
じゃあ少しでもいろんな経験させてやったらどうですかっていうことで、そのお母さんを通して出るようになって、
はい、
今年に、宮の上は2年目っていう感じで、まあいろいろこう中学生、高校生、大人と、まあ単独演奏をして、で、最後にあと一緒に合同演奏をしてという感じで、うん、まあ一応偉そうに言うと、まあ、生涯学習教育の見本と。
素晴らしいですね。
ということで、あのそういう演奏会をやってます。
何かの表彰でも狙ってんでしょうかね。
もうやっぱりね、宣伝宣伝ということですね。
もっと増えるんですか今後。
ですね、ちょっとホールのキャパが今中ホールでやってるんですけど、あの乗ったらですね、なんかもう100人に近いような人数になるので、
うん、
人数を減らすか大ホールに行くかということなんですが、人数を減らすのもかわいそうだし、
そうですね、
かといって入場無料でやってる演奏会なんですね。ので、大ホールに行くには、やっぱり何かとあの先出すものがないと。
そうですね、困りましたね。
ということで今いろいろ考えながらやっておりますが、将来的には、まあ、私の個人的な考えでは、まあ、出る団体もまあ増やせれば増やして大ホールでやれればいいなとあの考えたりもしてますが、これはまだあの現実味のある話じゃないですけどね。
あくまでも渡辺さんの構想、
ね、そうです、はい、構想ですね、はい、あの、はい、夢は大きくと。
あ、大事ですからね、
はい
はい。サマコンやりまして、
はい、その次はあとはもうあの恒例の吹奏楽コンクールに出まして、
はい、
なんとかなんとか地区大会を、抜けて、
はい、
県大会で今までですね、県大会ちょっとなかなか出ても金と同じと書いて同賞が多かったんですが、 なんとかあの銀賞を頂戴いたしまして、ちょっと課題曲がですね、あの、はい、大御所とばっかりかぶりまして、
ね、
しかもあの鳥だったもんで、
はい、
これはダメだと
3ですか。
3です。
なるほど。
プログラムを見た段階でこれはダメだとみんな口を揃えたら意外とあの気が抜けてあのリラックスして本番を迎えまして、あのなんか意外とまあまあまあ、あの実際演奏は別としても良かったんじゃないかってみんなで終わったんで、
かえってその方がね、
はい、そしたらまあなんとかあの点数もまあいつもよりはいい点数頂戴したの で、はい、ちょっとホッとしてあのコンクールは終わりました。
何よりじゃないですか、
はい、
もうじゃあ来年はね、またさらに
頑張ります。
ランクアップランクアップでは
い頑張ります、
ね、でコンクールやりました、
はい、
はい。
それであとは、9月にですね、
はい、
そのお付き合いしている八沢中学校さんの定期演奏会にお呼ばれして、
今度はゲスト的な感じ
で、ね、ゲストで、はいはい、呼ばれてしつつで、その後一番大きいのは桜ホールがですね、
はい、
今年あの開業10周年の年だったんですね、
はいはいはい。
ということであの桜ホールさんの方でお祭りみたいなのをこう12月の1日と前の日の11月30日と、
はい、
あのやったんですが、その1日日曜日の方にこう吹奏楽の団体3つ、
はい、合わせて
北上吹奏楽団、はい、北上ウィンドアンサンブルさんと、あと私たちアンサンブルそのりてで、なんか名前だけは立派なんですが、桜シンフォニックスーパーセレクションというコンサートを、
はい、
やってですね、うちは、まあ、今度の定期演奏会でやるあの曲も何曲かやったりして、ね、ポップス中心に演奏をしてっていうような感じで今に至ると。
桜シンフォニックスーパーセレクションですかね、
はい、どの辺がスーパーなのかちょっとあれなんですが、
はい、
ちょっとね、なんか来年のコンクールにさ、はい、桜シンフォニックスーパーセレクションなんて県大会に出てきたらなんかちょっと
ね
かっこいいなって感じしますからね、
はい、ですよね。
いやまあね、パシフィックブラスオルケスタっていうの名前もね、まあ、かっこいいといえばかっこいいですけども、
かっこいいでしょ、ね、横文字ですもん
そうですけどね、
どっちが長いかなってなりそうですよ。それ出たら
あ どうでしょうね。でもやっぱスーパーセレクションじゃないですか、長いのね。
プログラムに載せるあの作る人がどんどんどんどんこう字がちっちゃくなって大変になって
やめてくれみたいなね、
何文字ない
何文字
振り仮名とか言われるともっと大変なんです。吹奏楽愛好会アンサンブルソとかで止まっちゃうんで
そっかそっか、
はい、
そのりてさんすでに長いですもんね。
そうなんですよ
なんかでも珍しい名前ですよね、今更ですけど。なんか
そうですかね。まあ一応そのなんだろう、吹奏楽を通してこう観客も演奏者もこう感動を共有できるようなバンドを作りたいと、
うん、
一応またあの例によって夢は大きく
持ちまして、大事ですよ、
はい、それを前提にその響きをこう観客とアンサンブルする、
うん、
っていうことでアンサあの響き、そのりてはあのイタリア語で響きっていう意味があるので、
ああそうなんですね、
うん、それであのアンサンブルそのりてっていう名前をつけたのはいいんですが、
いいんですが、
いいんですが 毎年こう偉い先生にレッスンを受けると、
はい、
君たちソノリテだよね必ず第一声年の始まりは全然ソノリテしてないねって恐縮しながらレッスンを受けてですね、まあ、日々ソノリテになるように頑張っておりますてんてんてんてんと。
なるほど、
はい、
まあまあまあね、まあまあまあ、やっぱほらそこ行っちゃったらもうゴールですからね、
そう夢は大きく
ですからね、絶えず探求するってことでね、はいはい、いいと思いますけどね、はいはい、団員熱々募集中ですか今。
大募集中ですね。
全パートですか。
ですね、特にサックスセクションとユーフォニウム大募集でしてですね、
はい、サックスとユーフォ大募集、
はい、サックスは今あると2人しかいないですね、でクラリネットから1人今年は出向してテナーサックスに、バスクラリネットから1人出向してバリトンサックスに、トランペットから1人出向してユーフォニウムにと今年1年やっておりますので、まあ、なんとか元のパートに返してあげたいと
詳しくはホームページをご覧くださいって感じですか。
ぜひぜひ、はい、ご覧ください。北上吹奏楽ソノリテっていうと大体検索に引っかかるかと思いますので。
なるほどなるほど、
はい、
意外とブラバンのブログがね上の方に出てきたりもしますからね、ミュッとね。
もう一押しにしてますから、うちはもう。
いやーありがとうございます、
はい、
ね、もうソノリテさんあってのブラバンですから。
ありがとうございます
で、まあ、定期演奏会やりますよっていうことでね、はい、その話は後半でと。
後半で、はい、
はい。
ブラバー。さあということで今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さんをね、
はい、
お迎えしまして、そして迎え撃つ我らがブラバンパーソナリティ陣もね、
はい、
細越理恵とんずらにつき、ね、よりんこと柴田よりかさんとね。
本当ですね、すいません
本当ですねって何言ってたか分かんないですけど、大丈夫ですか。だんだんやる気出てきましたか。
頑張ります、ね、
空前のなんかねだらけた姿勢で始まりましたんでねちょっとびっくりしましたけども、
大物感が出てましたけどね。
さすがです、はい、さすがですよ、はい、でですよ、
はい、
そのりてさんのお話ですからね、
はい、
定期演奏会がありますよということで、はい、いつどこでやりますか。
はい、12月22日日曜日、
はい、
13時30分開場、14時開演で、北上市文化交流センター桜ホールの大ホールで開催します。
はい、第15回、
はい、もう15周年です。
創立した一発目からやってるわけですか。
ですね、2年ぐらいブランクあるんですけど、一応演奏会をこうきちんとした活動ができるようになってからようやく15年になりましたと。
なるほど、
はい、
記念演奏会じゃないですか、はい、
そうですね、記念、誰もなんか記念感を出してないんですけど、一応記念
いいですね、このスッといく感じですね。あれチケットの値段って言いましたっけか。
あチケット、前売り券400円、当日券500円、
はい、
ですが当日、
はい、
ブラバン聞きましたと受付で言っていただけましたら、
はい、
当日券を前売り券の値段400円で販売いたします。
これはね、先日の北上吹奏楽団に続きましてですねどうしてこう北上勢は番組に対してこうプレッシャーをねかけてくるのかお前んとこの番組がどんだけ聞かれてんのか確かめてやろうじゃないかと
あ、そうです、もう聴収率をここで調べますから。
恐ろしいですねぜひともですね、前売り券をお持ちの皆さんですね、一度払い戻していただいてですね、当日改めてブラバン聞いたと言ってね入っていただきたいと思うわけでありますけれども
払い戻さずに追加で購入いただくと、
追加で、ね、
人を増やしていただいてるですね。
なんかでもチケットが売れた割に席が埋まってねえぞみたいなことないんです
けど、ちょっと寂しいので、はい、
まあ、じゃあまあ買った人はもうねそのままでね、
はい、そうです、はい、
これから買うっていう人はね、
はい、
ぜひ当日、
はい、
ブラバン聞いたと言っていただいてね、
はい、
当然これよりもね30人ぐらい連れてね、
あ、それはもうもちろん先ほど約束させていただきました、
ね、ブラバン聞きましたと、
はい、
みょんちゃんその場合ですよね。
なんだ
それはみょんちゃんの知名度たるや、
ね、
何言ってんですか、はい、私は高橋みずえさんから招待券1枚しかもらえないようなねリエチンが2枚もらってるそばで1枚しかもらえないようなね友達のいない男ですからね、
えりすぐりの友達いっぱい連れて、
なるほど、買わせろと営業力を見込んだということですね。
怖いですね本当にね。チケットどこで買えますかそのりてさんのは。
はい、この桜ホールでも取り扱いしておりますし、
はい、
あとは花巻でしたら、花巻小児堂さん、
はい、
あと北上小児堂さん、
はい、
あと江釣港ショッピングセンターパル、
はい、
あとは猿小屋楽器桜の店、
はい、
あと奥州市はですね、音楽の森バース、
うん、
あとは花巻の那覇プラザでも購入していただくことができます。
できるんだ那覇と、
はい、はい、あとは当然あの会員もですね、
はい、
あのとにかく枚数売ってこいと、
なるほど、
あの脅しをかけられてますので、あの会員ご存知でしたらですね、ぜひあの会員から買っていただけると助かります。
じゃあぜひね、まず会員の皆さん見つけていただいて、
ぜひぜひ、はい、
しかし私としてはできれば当日帰っていただきたい、ブラバン聞いたと言っていただきたい、はい、ね、難しいですねなかなかね、うん、でこれ内容としてはどんな感じで、
はい、一部はですね、あのイギリス民謡などを取り上げた曲の中からですね、
はい、
あのウェールズの歌、
はい、
あとテームズジャーニーという曲を演奏します。
どうしてイギリスなんですか。
ですね、これはですね、私がイギリスの曲好きなんです。
あ、もうそういう
すいません、それだけすいません
曲決めるのって渡辺さんなんですか。
一応あのメンバーで集まって決めるんですけど、これかっこいいよね、これかっこいいよね、これかっこいいよねってしつこく言ってると採用されると。
根負けするわけですか。
そう、根負けしてでこれあの式はですね、今日来ておりませんが、これもあのブラバンファミリーの小池匠が一部は、
そうですね、はい、なんですか、全然小池さん最近お目にかかってないなって感じがしますけども、
そうです、
ね、子育てがお忙しいんでしょうか。
子育てがやっぱりあの家庭が大事と、
ね、なんかね、
私のようにですね、もうあの家も嫁も顧みずですね好きなことをやっているのとは違うんですね
私なんかもう顧みるものがないですから ねどうしたらいいんだよって話ですけども、いけますよね。
はい、あので演奏会です。
はい、はい、
そうです、
はい、
はい、2部はですね、
はい、
あのジャズ系のポップスの曲をこういろいろ選びましてですね、
ズージャーですね、
あもうズージャーです、はい、はい、サンバディストールマイギャルという曲とか
です、ね、何言ってるのかよく分かんないですけども、
これあのですね、すごく有名な曲ですので、
あ、そうなん
ですね、聞けば分かります、
聞けば分かるんですね、
はい、はい、あとキャラバンの到着という曲とかですね、はい、あとあのトランペットのソロで、
はい、
ボサノバ調にアレンジした五木の子守唄、
ボサノバ調、
ボサノバ調の、はい、で、あとはあのルパンの BGM で有名なサンバテンペラード、
はい、
で、あとはあのメイクハーマインという曲を演奏します、う
ん、はい、
で、あと3部はですね、
はい、
あのコンクールの自由曲でも取り上げましたあのスパークのハイランド参加組曲を、
はい、
あの吹奏楽版全楽章あの演奏します。
なるほど、コンクールの時は全部やってないんですもんね。
全部そうです、はい、三楽章しかやってないんで、
ね、お待たせしましたということなんです
ね。そうですね、はい、
今こそ全部聞かせてやろうじゃねえかと、
はい、
聞けこの野郎と
押しにきというやつ、押しにかせというやつですね
いやいや、そんなことないですよね、長いこと練習してるんですか、ハイランド参加組曲。
そうですね、うちのバンドはですね、あの基本的に8月には来年の選曲を全部決めてしまうので。
あ、そうなんですか。
はい、なので定期演奏会が終わった段階でも来年の曲の演奏を一気に練習始めちゃうので、まあそんなにこうぎっちりではないですけど、譜読みはもう早くからやってはいるんですね、うん、はい、
なんか渡辺さん的にもうこれを聴けみたいなのは。
あ、ですね、やっぱり2部 の、
はい、
そのジャズポップスのステージはですね、ちょっとこうセッティングなんかも、
ね、
こうビッグバンドっぽいようにちょっとこだわったりしてやってみましたんで、
はい、
こうあと演奏の進め方とかもちょっとこうビッグバンドのライブっぽいノリにしたいなと思って、まあ、渋い感じでですね、あのやろうかなと思ってましたんで、その辺をこう大人のポップスを聴けと押しにかせ特に2部で押しにかせしますので
いやいや大事ですよ、はい、そういうのね、そういうことがやりたくてね、自前で演奏会やるわけですから、
はい、
ね、演奏会なんて基本的にはもう押しにかせの世界ですよなんて言ったら僕はもうどこのバンドからも袋叩きな感じですけどねちょっとよりん、
はい、
なんかこいつやべえこと喋り出したぞと思って、なんか他人のフリすんでやめてもらえませんか、なんかね。
いつもちゃんと。
そこはなんか一緒に乗っかってね、なんかくんずほぐれつになってもらえませんかね。
くんずほぐれつ。
じゃあの最後意気込みをガツンとなんかお聞かせいただいてよろしいでしょうかね。
はい、まあ今年はというか、まあ2年ぐらい前からですけども、今までのこう仲良く楽しくっていうスタンスから、
はい、
少しこう演奏の質も高めていこうじゃないか。
さすがですよ、
はい、シフトしてきてまして、
はい、
まあ、そのこうきっかけになる15周年になればいいなと思ってちょっとこう練習を進めてきました、
うん、
で、まあ、毎年来てくださっている方もいらっしゃるかと思うんですが、 ぜひですねその辺も本当かとちょっと懐疑的な目を持ちながら聞いていただいてチリとアンケート用紙にですね好評を書いていただけると嬉しいです。
今後のね参考になるようにですね、
はい
はい、ちょっとね渡辺さんがなかなかねミョンちゃんチックな感じのとこありましてねなかなかその真剣さがいまいち伝わらないところあるかもしれませんけれども、ね、スピリッツはもう本物ですから、
はい、もう
根っこの部分はもう私なんかの詩じゃないですからね、
はい、
素晴らしい演奏会期待しておりますので、はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。